杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に杏林大学腎臓リウマチ膠原病内科教授駒形義則さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
駒形先生、今日はですね、結界の診断と治療、そしてクリニックでできる検査はないかというご質問なんですけども、先生、結界炎といいましてもですね、いろんなのがあると思うんですけど、最近の分類ですか、これはどうなっているんでしょうか。
はい、最近の分類としては侵される血管のサイズによって分類するというのが一般的になってます。それは2012年にアメリカのノースカロライナ州のチャペルヒルというところで話し合いがあって、そこで罹患する血管のサイズ、大型の血管炎、大動脈と大動脈の分子を中心とする血管炎、大型血管炎って、その大型血管炎の他にあと中型小型の血管炎があって、でそういうふうに分類することになりました。で、中型だけっていうのはなかなか少ない、小児の川崎病なんかもそうなんですけども、一般的には中小型という形で分類して、でそれぞれ大型血管炎と中小型血管炎ではかなりその病態にも大きな違いがあるということで、そのような分類が一般的にされています。
従来我々習ったその病名ですね、はい、それとちょっとなんかイメージがわからないんですけども、はい、まず大型っていうとどんなものがあるんでしょうか。
大型はもうほとんど大きく2つに分かれていまして、巨細胞性動脈炎と高安動脈炎ですね。で、その2つの疾患がメインなんですけれども、巨細胞性動脈炎はかつて側頭動脈炎と呼ばれていた時期があって、大動脈の分子、特に頭の方に行く、頭頸部に行く血管動脈がやられるわけですね。で、高齢の方に多くて、特にやはり診断につながるのは側頭動脈が腫れて、で外から触れても皮膚の下に側頭動脈がもこもこっとこう見えるというような症状を呈します。で、高安動脈炎は今度は逆に比較的若い女性、若い人に出て、それでやはりやられる血管は大動脈とその分子なんですけれども、特に目に行く眼動脈がやられて、ひどい場合には失明をきたすような、そういう病気が高安動脈炎です。もともと高安っていう名前は日本の眼科の先生ですねが見つけた、最初に報告したということで、今世界的にも高安という名前で通っていて、で昔は大動脈炎症候群とか、いろんな名前がついた時期もありますけれども、今は高安動脈炎で統一されているという、そういう病気ですね。だから大型血管炎といえば、まず巨細胞性動脈炎と高安動脈炎の2つがメジャーな疾患です。で、中小型はその中で一番メジャーな病気っていうのが安価関連血管炎。安価っていうのは高好中級細胞質抗体ですけれど、それが血液中で陽性になる疾患で、安価関連血管炎は大きく3つの疾患に分かれていまして、1つが MPA、顕微鏡的多発血管炎ですね。マイクロスコーピックポリアンジアイティス。で、もう一つが GPA と言われる疾患で、多発血管炎性肉下腫症という、それも正式名称で、チャペルヒル分類でそのように定義されました。これは、かつて、ウェゲナ肉下腫と呼ばれていた疾患なんですけれど、余談ですけど、そのチャペルヒル分類の時に、アメリカで、ウェゲナ先生が、ナチスに組みしてたということで、そのウェゲナという名前を排除するというのが一つの大きな、目的だったわけですけれど、で、そこで、GPA という名前になりました。 GPA はグラニューロマトーシス with ポリアンジアイティスですね。で、もう一つが EGPA という病気で、最初の E というのはエオジノフィリックで、好酸球性多発血管炎性肉炎症という名前です。で、これはかつてチャーグストラウス症候群と呼ばれていた疾患で、エオジノフィル、好酸球が病態に非常に関与していて、実際、好酸球数もものすごく増えるという、そういう病気ですね。その3つがまとめて安価関連血管炎というふうに言われています。
それでご質問にもあるんですけど、まあ、診断ということになるんですけど、先生、例えば大型の血管炎ですね、これはどんな症状でどういう方法で診断していくんでしょうか。
は
い、
そうですね、どうしても大型血管炎の場合には大動脈とその分子なので、その動脈の血流が途絶えることによる症状ということになるので、一番メインなのは、まあ、目に行く血管が途絶えて、で、例えば視力低下をきたす、場合によっては失明をきたすというようなことが起こり得ます。それから大動脈で例えば左右の上肢の動脈に差が出て、でどちらかが狭窄をきたしたりすると、血圧の左右差、あるいは脈が右だけ取れないとか左だけ取れないというような症状を呈することがあります。で、あとは、例えば、高安動脈炎だと若い女性がなることがありますので、そうすると、原因不明の発熱と倦怠感というような症状がずっとこう1ヶ月以上続くと。で、感染症では説明つかない。でも、CRP が高いけど、なんでだろうということで、ずっと長い期間、品つかずに行くケースもありますね。やはり疑うとしたら、やっぱり1ヶ月以上続くような原因不明の発熱がある場合には、まずはそれを疑っていただいて、で例えば造影検査、造影剤で血管を写してみると、大動脈とその分子に狭窄が見られると。あともう一つはペットですね。ペット検査をやると炎症所見が大動脈に沿って、あるいは大動脈の分子に沿って見られるというような所見が出れば、大型血管炎の、まあ、診断につながっていくということですね。
クリニックレベルですとなかなかその辺は難しいので、はい、まあ左右の血圧を測ってみるとか、左右の脈を測ってみると、 そうですね、そのぐらいですかね。
はい、
それで次にですね、この中小型の、まあ、血管炎ですけども、これは、はい、まあ、もちろん先ほど安価の測定というのがあったんですけど、はい、その他に検査で見ておかなきゃいけない、そういうものございますか。
そうですね、まあ、中小型の場合にはどうしても血流が豊富な臓器に障害が来るので、一番最初はやはり腎臓に障害が来る。例えばタンパク尿が出る、血尿が出る、そういった症状があって、で、まあ、場合によっては急速進行性の子宮体腎炎というような症状を呈することがあって、まあ、その場合には当然 EGFR だとかクレアチンだとかが急激に変化していくと。で、この腎臓の障害は何から来ているのかということで、まあ一番有用な検査としては腎生検ですけど、なかなかまあ皆さんに腎生検というわけにいかないので、まずは尿所見でタンパク尿、血尿が急速に出てきて、で、かつクレアチンクレアスだとかそういったものが急速に落ちていく、いわゆる急性の腎障害ですね、そういったものが起きてきた場合には、まあ一つ血管炎を疑って、で、血液検査で安価を調べていただくっていうのが非常に重要ですね。まあ MPA も GPA もやはり同じように腎障害が来るので、まあ、腎障害がまあ比較的高齢の方に急速に来た場合には、一つは安価関連血管炎を疑っていただきたいというふうに思います。で、あと EGPA に関してはちょっと GPA、MPA とちょっと違う側面があって、で、GPA と MPA は安価がほぼ 100% 近く陽性になりますけれども、EGPA の場合には、安価陽性の患者さんはだいたい4割前後というふうに言われてますので、やはり、まずは EGPA の場合は、好酸球数を測定して、まず好酸球がすごく増えてないかどうか。あともう一つ診断基準に、成人発症の喘息が項目が入ってますので、もともと喘息を持ってる方が、急に、例えば腎障害をきたすとか、あるいは末梢神経障害をきたすとかっていうことになると、やはり GPA を疑っていただきたいというふうに思います。
なるほど。とにかく疑うことがまず第一ですね。
はい、ただやはり安価関連血管に関しては、安価を測定するというのは非常に重要なことで、なかなかそれを測定しようというところにいかないんですけれど、呼吸器内科の先生で、まあ、重症の喘息の患者さんがいる場合には、そういう方が急に例えば末梢神経障害をきたしてきたったら、もうすぐ安価を測ってくださいというふうに私も呼吸器内科の先生に言ってますので、そういったところで早期に見つけて治療していくということが重要だと思います。
それでやはり最近の治療はどのようになってるんでしょうか。は
い、まあ大型と中小型でだいぶ違うんですけど、大型、まあいずれにしてもステロイド治療がやはり原則になります。で、大型血管の場合も急速に進んでくる場合はまずステロイドパルス療法をやって、でそれでも炎症を十分抑えられないということであれば、最近はこう IL-6 レセプター抗体トシリズマブとかを積極的に使っていくっていうのが、まあ、大型血管炎の最近の治療ですね。で、中小型に関しては、やはり同じでステロイドパルス療法、やはりこれも急速進行性の子宮体腎炎のような腎障害が急に進んでいるような場合には、ステロイドパルス療法をやって、でその後で免疫抑制剤の治療になるんですけれど、かつてはシクロフォスファミドが免疫抑制剤としてはメインだったんですが、まあいろいろ副作用の問題もあって、12、3年ぐらい前にリツキシマブですね、B 細胞をディプリートするリツキシマブが登場してからは、リツキシマブにその治療の、まあ、メインのところが移行しつつあるというのが現実ですね。でリツキシマブも非常によく効くんですけれど、まあごく一部効かない例、あるいはものすごく重症の肺胞出血なんかを起こしているような例では、先にシクロフォスファミドのパルス療法をやったりすることもあります。ただまあ原則としては今はリツキシマブを使って B 細胞をディプリートするというのがメインの治療になっています。まあさらにここ 1,2 年ですね、またちょっといろいろ別の治療薬も出てきて、 MPA-GPA に関してはリツキシマブの治療に加えて個体系を抑える治療薬としてアバコパンという薬が2年ぐらい前から出てきているので、まあ今そのアバコパンという薬をどういうふうに使うのが一番いいのかっていうのを全国のまあ施設がまあ手探りで今やっているところですね。で、その先ほど申し上げたように GPA と MPA、 その2つは比較的まあ治療は近いんですけれど、 EGPA だけは好酸球が非常に重要な役割を果たしているんで、まあパルス療法は行くにしてもその後の治療をどうするかっていうところがなかなか難しいところですね。で、リツキシマブはこれがまあ不幸なことにというか、日本はリツキシマブ保険適用を取ってないんで、EGPA に対して、なのでどうしてもステロイドパルスの後好酸球を抑える治療をしないといけないので、好酸球を抑える治療として IL-5 は好酸球の増殖因子でもあるし刺激因子でもあるし、IL-5 を抑えることによって EGP の治療につなげていくと。で、今 IL-5 抗体と IL-5 レセプター抗体の2種類の治療薬が出てきてますので、まあそれを使って好酸球を抑える治療をするというのが、まあ、EGPA の治療です。ただ EGPA もやはり安価が陽性の EGPA と安価が陰性の EGPA ではかなり病態が違うんじゃないかって話もあって、で、安価が陽性の EGPA は比較的 MPA-GPA に近い治療をすると。で、安価が陰性のものはやっぱり好酸球がメインだから IL-5 とか IL-5 レセプター抗体をメインに行くというような治療の違いが、まあケースバイケースですけどもありますので、まあそういったところを考えながら治療していくっていうところですね。
なるほど、ね、病態解明とそれに対する新しい治療法がどんどん出てきて、
そうですね、
なかなかもう難しい状態ですね。
海外の学会に行くたびにもう刻々とこう治療が変わっていっているっていうところが現実のところで、まだ病態に関して 100% 解明されてないですから、ただ好酸球が悪さしているという状態では早く好酸球を抑えないと、好酸球って非常に細胞障害性が強くて、もう本当に私の患者さんでもあっという間に3日4日で好酸球が神経に浸潤して失明したというようなケースも経験してますので、もうとにかく好酸球が例えば実数レベルで1万とかですね、そういったところに達しているようなケースの場合にはもうすぐに好酸球を下げてあげないといけない。まあステロイドパルスでかなり下がりますけれど、ステロイド抵抗性の EGPA もかなり患者さんいるので、そういう方にはなるべく早く IL-5 あるいは IL-5 レセプターの抗体を使って好酸球を下げていくということが非常に重要な治療の戦略になります。
先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
今日のお客様は杏林大学腎臓リウマチ膠原病内科教授駒形義則さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。